なしなし。
せっちゃんに お届けするメッセージ。
せっちゃん聞いて、なしなし。切実、なしなし。
やべえなそれ。
聞け、なしなし。はい、どうもこんにちは、なしラジです。水本です。
神谷博士が結婚していたことに絶望した一茶です。
神谷さん結婚したね。結婚してたね。
子供もいたんですよね。
でも結構前って話でしょ。
そうなんですか。でも前から結構そういう話はあったらしいじゃないですか。
でも別にさ、なんかさ、こう謝罪することはないよね。なんかさ、謝罪会見みたいなのしてたけどさ、
まあ、なんか声優が結婚するとだいぶなんか騒ぎになるじゃん。騒ぎになるっていうか、まあ騒いでるのは一部の人ですけど。
でも40歳のおっさんだよ。
いや、
40歳のおっさん結婚しててさ、ね、結婚しててすいませんって言うのおかしくない？
だからまあその結婚してるのを報告しなきゃいけない義務もないですからね。
そうだよね。なんかやっぱでも芸能人だから、一応声優でも芸能人だから難しいんかね、うん、その辺はね。
どうなんですかね。
なんかちょっと思うところはありますね。
なんだろう、一昔前は結構声優も分かったんですけど、最近全然誰一人分からないですね。
やっぱり一回その文化から離れちゃうとさ、もうなんか新しい声がどんどん人が入ってきてさ、何時代を押し上げてるから分かんなくなっちゃうよね。
なんだろう、昔の知ってる声優さんも、まあ、出てるっちゃ出てるんでしょうけど、
うん、
新しい人がいっぱいいますよね。
なんかこう新しいアニメをやるってなると、まあベテランの中にやっぱり新人みたいなのがポンと一人出てきたりするよね。
うん、
それがだってもう今はあれでしょ、アニメって年間に何200本とかそんくらい出てるんでしょ。
あ、そうなんですか。
だから一期でさ、だいたい30本から40本とか、4416、あー160本ぐらいか。でもそんだけあったら新しい人出てくるよな。
そうですね。
だって全部同じ人たちが回すわけにいかないもんね。
うん。
ああ、そうなるとやっぱり入れ替わりがなんかドラマとかの俳優に比べてさらになんかこう入れ替わり激しい感じがするよな。
そうですね。ね、なんだろう。
うん。やっぱね、オタク全盛期だった一茶さんの話をちょっとやっぱしたいなと思って。
本当ですか。
一茶さんってさ、ラジオ出始めた時はさ、もうオタクじゃないです的なさ。
ああ、そうですね。
それを出してたからさ、だからなんていうか、オタク的な紹介がしづらかったというか、する必要が最初はなかったかなと思ったんだけど、
はい。
なんか、やっぱり、オタクの話題になると、ちょっと、テンションが上がるなっていうのは。
ああ、そうですね。確かに自分もそう思いますよ。
イッサさんって、大学で何、覚醒したの？
覚醒しましたね。
高校まではさ、あれだってガンダムとかそれくらいだったでしょ。
あ、まあまあそうですね。普通の人がっていうか、まあ、
うん、
普通にちょっと見るぐらいだったんですけどね。
あれでしょ、鈴宮春日から始まったの。
そうですね。
一番ハマったのは鈴宮春日と、
当時大学の友達が、
うん、
ちょっと面白いアニメあるんだって言ってちょっと教えてくれたんですよ。
おすすめされたんだ最初。
そうそう、それで春日をちょっと借りてみたんですけど、
うん、
なんだこれはみたいな。
あ、衝撃を受けた。
おい、1話が1話じゃねえだろみたいな。
あー、確かに鈴宮春日は特に変則的だったからね、放送が。なんか
いきなりあれっすよ、恋のミクル伝説から始まるんですよ。
そう、なんか一番最初さ、どうなんだこれはってちょっと物議醸したよねあれね。
見て意味わかんないじゃないですか。いきなり途中から始まってんですよ。
キャラの説明とか一切なしにいきなり始まるっていうね。
うん、
で、なんだっけ、2話から、2話が実質の第1話みたいな感じだった。
ああ、そうですよね。
で、あとなんか話がなんか5話続いてるのが連続してなくて、なんか飛び飛びで放送されるんだよね。
うん、飛び飛びでなんか話よく分かんなかったですよね。
だからなんつうか順番にちゃんと見ていかないと本当に全然話が分かんなくなっちゃうって感じだよね。
そうですね。まあ自分は借りて一気に見たから、まあそうでもなかったですけど、
うん、当時だとちょっとやっぱりさ分かりづらいっつって結構文句も出てたけど、でも今考えてみるとやっぱ面白い構成かなって
。面白いですね、
うん、
あとあの何ですか、エンディングで踊るみたいな、あれオープニングでしたっけ、あエンディングか、
エンディング、ハレハレユカのエンディングですよ。
エンディングですよね、うん、で踊るっていうのもなんか自分の中ですごい斬新だったんですよね。
あー確かにね、動画サイトも全盛期で、
そうですよね、
でみんななんか踊ってみたをあげて、で文化祭でみんな踊ってみたいな、そんな雰囲気だったよね。
そうですね。
で ISSA さん文化祭で踊ってたもんね。
まあまあそんな時期もありましたね。
ISSA さんとラクさんが文化祭でハレハレ愉快を踊ってる動画を上げてたんですよ。これ言っていいかわかんないけど、言ってい
いか懐かしいですね。いやまあ大丈夫じゃないですか、いっぱい上がってるじゃないですか。
あまあまあね、それだけじゃ特定できないからな、さすがに。それでまあこの話すると結構あれなんだよな、ラクは嫌がるからさこの話題ね。昔の話だろっつってやめろよって言うから。
いや当時は彼もそう、なんか最初誘った時はちょっとマジかよみたいな感じだったんですけど、
うん、
いざ始めるとめっちゃ頑張ってましたよ。
一番ノリノリだったよな、
口ではなんだかんだ言いながら楽しんでまして。
いやね、そういうのもあるよね。いやそれで俺それを知ってさ、
はい、
さらに何、イッサさんってオタクブログ的なやってたでしょ。
あ当時はやってましたね。
うん、あれ結構アクセスあったの？
全然ないっすよ。
あ本当に？だけどそのオタクブログとあとその何動画上げてるのを俺見て、
はい、
あなネットにこんなに自分を晒していくのことができるんだと思って、そこからだよ俺ラジオ始めたのは。
まあなんかそんなこと言ってましたね昔ね。
前のラジオでも一回言ったけど、だからねすごいね、ラクイッサ界隈のね人たちにはね多大なる影響を受けて今のことをやってる感があるんで。
本当ですか。
うん、まあ今はもうこのラジオはやろうぜっつって俺から誘ったわけだけど、
はい、
あとさ何だろう話前後するけど、ブログとかでさブログやってたじゃないですか ISSA さん。
はい、
鈴宮春日が好きだったっていうか、もう ISSA さん鈴宮春日になりたがってたよね。
いやいやいや世界が崩壊しちゃうじゃないですかそれじゃ。
なんか非日常を求めて、
ああ求めてましたね。なんだろう普通のなんていうんですかね、大学生、まあ大学生が暇ってわけじゃなかったですけど、
うん、
なんかね普通の生活に飽きてたというか。
そうそう、なんかさ一番なんか俺がブログ読んでて、もうそのブログが残ってるかどうかわかんないけど、
はい、
あの大学を卒業するときにさ鈴宮春日みたいな世界に憧れてたみたいなことをさすごい言っててさ、なんだろうな、非日常を求めてたみたいなさ、
うん、
学校にテロリストが学校にテロリストが占拠してくることはなかったみたいなことが書いてあってさ。
いやそれはそれはないですよ。
いやいや書いてあったよ、書いてあった。
いやそんなことないんじゃないですか。
まあでもなんかこう非日常にすげえ憧れ
が、そうですね、なんか変わったことが
ね、
うん、
言ってて、で未だにでもう今はそんなこともないの、非日常求めてないの。
非日常求めてないですけど。
求めてないんだ。
求めてないけど何ですかね、何だろう、仕事始めてからなんかちょっと考え方が変わっちゃったんですよね。
あそうなの、日常を愛するようになっちゃった感じ。
うん、まあ日常っていうか仕事行って帰ってきて繰り返しで、
あ完全にもう社会の荒波に揉まれて丸くなっちゃってんじゃん。
そうですね。
そうか、ほら未だに俺は非日常を求めてるからさ。
いいじゃないですか、そういうのがあった方がいいと思いますけどね。
うん、ツイッターなんかまさにそれだもんね。
なるほどね。頭のあれでもな、でもなんかステーキハウスの方は、うん、なんかあれですよね、料理の写真とかアップしてるんですよね。
してるね。
でこの前 ふとツイッターを見たら、うん、なんかみんなが料理がまずそうって言うからもう写真あげるのやめるみたいなこと書いてなかったですか。
ちょっと待って、そのツイートさ、俺ちょっとそれはあの拗ねてさ一部のね心ない人にあのねまずそうだなっつってね、イラッとしたから、いや俺がちょっとイラッとしたんで、はい、もうあげねえよっつってちょっと拗ねたところです、はい、結局そのツイートなんか恥ずかしくなって消したんで、その
そうなんですか
俺それ見られてたの恥ずかしいの。
そう、たまたま開いたところに、ああなるほどなるほどと思って、なんだやめちゃうんだと思って、
ね、やめてないけどね、訂正したからやっぱりあげるわって。恥ずかしい、なんか、
いやだから誰が見てるか分かんないじゃないですか。
あれだな、そういうの見られてるの恥ずかしいな。
いやでも水本さんもなんだろう、当時からしたら結構あれじゃないですか、もともとそんなに水本さんと高校時代仲良かったというか、
あ
普通の先輩後輩 で、
うん、
で大学入ってからですよね、なんかこういう感じになったの。
そうだね、まあ楽とはそれなりに大学入ってからも連絡取ってたんだけど、楽と遊ぶときに一茶も近くにいるっていうから、じゃあ一緒に遊んでみるかと思って一茶ん家に行ったらもうカルチャーショックですよ。
あれ来ましたっけ、うち
行ったよ最初の、あの寮、
あ寮、あ寮来たんでしたっけ、
あれ何畳の寮、あそこ
6畳っすよ、6畳、
6畳でしょ、 5.5 畳オタクグッズがあったじゃない。
あの部屋はまずかったですね、
だって足の踏み場が本当になかったしさ、
うん、だから活動できるのはベッドの上だけです、
だって棚に何なんだろう、フィギュアの棚が、フィギュアの棚しかないんだよ家に。
いやまあフィギュアの棚っていうかまあ勉強机をフィギュアの棚になってた
り、フィギュアの棚になってて、でテレビがあってベッドがあって、で足の踏み場のない雑誌の数々ね、
ありましたね。雑誌も昔いっぱい買ってましたね。今思うと絶対買わない方が良かったなと思ってるんですけど。
あの時だってもうあれでしょ、バイト代全部はたいてたんでしょ。
なんだろう、だそう最初始めた頃は貯金してたんですよ、別にオタクグッズでも買うこともなく、
うん、
でまあ鈴宮春樹というまあ毒に侵され、
うん、
で東京っていう利点もあり秋葉原に通うようになり、
うん、
で当時稼いでいたバイト代を全てつぎ込むみたいな生活してましたね。
貯めてたのが全部なくなっちゃったみたいなこと、
まあ当時いくら貯めてたかわかんないですけど
俺そんななんか当時聞いた覚えがあるけど、
まあまあ最初は別に使い分けとかあんまなかったんで貯めてたんで、そこそこありましたけど、
将来への貯金みたいなものを鈴宮春日にハマったことによって全て使い果たしたみたいな話は聞いてた。
まあ全てじゃないですけど、
まあまあほぼね、
ありましたね、そんな若かりし頃も。
だからそう考えるとやっぱりね、一茶さんは今はこうもうある程度生活もあるからそんなにはっちゃけられないけど、やっぱり一時期のこれね勢いみたいなのを見てるからね。
そうですね。
でそれに感化されてなんかこういろいろ始めたから俺も。
だからでもあれじゃないですか、その大学生のまま延長でずっとそれをなんかいろんな趣味を続けてこれてるのもある意味すごいんじゃないですか。
ね、いやもうちょっと俺大人になんなきゃいけないと思ってるよ。
やれやれ、思ったほど滝火が落ちてないな。あれ、なんじゃ、地震かな。でーん、おーおーおー、クマだー、助けてくれーって、ね、
なしラジって
なしラジがちっちゃいんだよ声が。なんでなしラジってにゃしらじゃってなっちゃうね。
要論だけ見てください。